改めまして本当に今日、お越しくださりありがとうございます。私どもの教会はカンバーランド長老教会という、アメリカのですね、テネシー州にメンフィスっていう町があるんですけれども、そこに本部のある教会です。由緒正しい教会です。そのメンフィスはですね、いわゆるブルースっていう曲が、そういうジャンルの曲が始まったところなんですね。で、私は今、賛美を聴きながらですね、私たちの教会には、黒人教会がありまして、黒人教会に行った時の聖歌隊の賛美を思い出しましたね。いわゆるゴスペル、ブラックゴスペルの賛美、本当にこう体揺すりながらですね、同じ歌詞を何度も何度も賛美して、回収と一体になりながら心を、神様に向けるっていう、そういうなんか、素晴らしい時を過ごさせていただきました。本当に感謝です。さて、昨年のですね、4月から毎月、第2の9時の礼拝、ファミリーチャペルという形で行っています。子育てのこととか、それから家族関係のこととか、夫婦のことなど取り上げながら、聖書からお話しているんですけども、特に今年の4月からは、私たちが人として、先ほど山本さんのお話もありましたけども、人間として健やかに成長していく上で、何らかの仕方で満たされる必要がある7つのですね、基本的な要素があるということを一つ一つ、このファミリーチャペルで取り上げながら考えてきています。今日の週報の中にある説教のアウトラインに、その7つを書かせていただきましたけれども、一つは、大切な存在であることを知らせるっていうこと。それから二つ目は安心感を持たせる。安心感を持つっていうことが大事だ。それから受け入れられている。そして四つ目、これは先月お話しました。愛すること、愛されること。そして五つ目、これは今日取り上げることですけれども、褒めること。そして六つ目、しつけること。そして七つ目、神を教えることっていう。それはこのファミリーチャペルで一つ一つご一緒に考えているんですけれども、私たちはこうした基本的な必要が満たされないときにですね、私たちの内側に不安が募るって聖書を教えるんですね。で、その不安を、場合によってはですね、あまり健全な仕方でない形で満たそうとする結果、いろんな問題が私たちの生活の中に生じてくるんだっていうふうにも教えられています。で、今日はこの5つ目の褒めるっていうことについてご一緒に考えてみたいと思います。ある心理学者がですね、クリスチャンの心理学者でしたけれども、語っていましたが、私たち、例えば親としてですね、多くの親たちに共通する過ちは、自分の子供を褒めないということだというふうに言っていました。まあ、確かに私も説教の準備しながらですね、私も小さい頃どうだったかな、思い返しながら準備をしていたんですけれども、何か、いたずらしたり失敗したりすると、よく叱られるわけですけれども、確かに褒められた経験というのは意外に少ないなと思ったんですね。皆さんいかがでしょうか。もうだいぶ前ですけれども、学校が終わりまして、放課後ですね、教会の庭で、遊んでいた私の息子と友達がいたんですけれども、その友達がちょっと高いところから、飛び降りたんですね。で、その飛び降りた時に脇のところに木が引っかかってしまって、この脇のところから血が出てしまったんです。怪我してしまったんです。で、その時ですね、その息子の友達なんですけれども、その血を見てですね、途端にもう膝から崩れ落ちるようにして、ママに叱られるっつって泣き出したそうなんです。痛いから泣き出したんじゃなくて、ママに叱られることが怖くて泣き出した。まあ笑い話じゃなくて本人すごく痛かったと思うんですけれども、本当の話です。まあアメリカで母親が毎日の生活の中で、調べたそうですけれども、肯定的な言葉と否定的な言葉、子供たちにどれくらいかけるのか、一日の中でですね、そういうのを調査したところ、なんと否定的な言葉かけが肯定的な言葉かけのおよそ10倍であったっていう結果が出ているそうです。で、この調査を分析した学者によりますと、 子供にかけた一つの否定的なネガティブな言葉に対してですね、それをどういうふうにカバーするかっていうと、4倍の肯定的な言葉をかけないと、元に戻らないというか、そういう気持ちになれない。そういう結論が、結果が出たそうですね。いかがでしょうか。自分が認められていない。お母さんやお父さんに認めてもらってない。そういうふうに感じるとですね、そうした大人たちからの称賛を得るために、時々子供たちは、私たちもそうだったと思いますけれども、木をてらう行動に出ることもありますね。で、場合によっては、本当に痛ましい行動に子供たちを駆り立ててしまうこともあるわけですね。さて、今日お読みしました聖書の箇所をもう一度見ていただきたいんですけれども、この聖書の言葉、特に16節の言葉に注目したいんですが、これは、緑幼稚園の保育において、そして、私たち講座教会の教会学校の働きの中でですね、本当に大切にしている、聖書の言葉なんですね。で、なんで大切にしているかと言いますと、ここにイエス様が身をもって教えてくださった子供との接し方っていうんでしょうか。子育ての基本が説かれているんですね。もう一度16節を見ていただきたいんですが、特にイエス様の行動を表す、動作を表す言葉に注目していただきたいんですが、そして子供たちを抱き上げ手を置いて祝福されたっていうふうにあります。で、ここを見ますと、イエス様が子供たちが走ってきたときに子供たちに対して何をしたか、三つの動作を表す言葉が出てきます。抱き上げる、手を置く、そして祝福するっていう言葉ですね。子育ての三つの基本なんていうことで、この箇所から何度も話してるんですけども。で、これは、抱き上げ、手を置き、祝福したっていうのは一言で言うと、イエス様は子供たちを愛されたっていうことなんです。子供たちの心のニーズにイエス様は答えてかかってくださったってことを表してるんですけども、その具体的な表現が抱き上げ、手を置き、そして祝福した。これは本当に子育ての基本だと思うんですね。幼稚園の保護者の方たちにお話しする機会があるときによくこの聖書の言葉からお話しするんですけども、ここでイエス様がなさる抱き上げるっていうことは、スキンシップですね。スキンシップ。そして手を置くっていうのは、手を置いて祈るっていうことですね。これは今度7回目に神を教えるっていうところと関係してるんですけども、祈るっていうことですね。そして三つ目、それは今日のテーマなんですが、祝福する。これは教会特別の用語かもしれませんけれども、意味はですね、その子の存在を褒めるっていう意味なんです。これも教会のホームページ、そして緑幼稚園のホームページをご覧いただくと出てくるんですけども、聖書のメッセージを一言で言い表すと、あなたは大切な人ですっていうメッセージなんですね。あなたは大切な人です。ですから教育において大事なこと、先ほど山本さんもおっしゃってましたけれども、私は尊い存在なんだ。私は本当に大事な人間なんだっていうことを実感できる人に育つ。実感できる人に成長するってことは私たちの課題だと思います。難しい言葉を使うならば、自尊感情を育むっていうことでしょうか。幼稚園はそのことをすごく大事にしてきましたね。で、こんな話がありました。毎日ですね、お風呂にも入らずに、汗臭くあまり清潔でない体で登校する女の子がいたそうです。担任の先生はですね、多分山本先生みたいな先生だったと思いますけれども、手が汚くてそのままにしているその子に、気づいてですね、ずっと気になっていました。で、その子の心を傷つけないようにある時ですね、こういうふうに言ったそうですね。あなた本当に綺麗な手してるわね。洗面所で洗ってきて、あなたの手がどんな綺麗かみんなに見せてあげたらってこういうふうに言ったそうです。そうしましたらその子は今までそんなことを聞いたこともなかった。あなた本当に綺麗な手をしてるね、言われたこともなかったんで驚いたんですね。でも嬉しかった。そして子供ですから彼女はもうすぐ行動に出て洗面所に行って手を綺麗に洗って、そして戻ってきてですね、こう誇らしげに両手を上げて見せたそうです。そうしましたらその先生、本当に綺麗。 ちょっとの石鹸と水で見違えるようになったわねっていうふうにこう言って、で、その後、スキンシップしたんですよ。ギューって、その子を抱きしめたそうですね。そしたらその子変わったんです。その子、その出来事があってから彼女変わりました。大きな変化は何かっていうと、お風呂に入るようになったんですね。お風呂に入るようになった。自分の体を清潔に保つようになった。なぜかっていうと、自分を大切にすることを学んだんですね。今まで自分は大切じゃないと思ってたんです。誰も声かけてくれないし、ダメね、ダメね、ダメってずっと言われてましたので、他の人がダメって思っている自分をですね、大事だと思えなかった。ところが、その先生とのやりとりを通してですね、ぎゅっと抱きしめられて、あ、自分は大事な人間なんだってことを感じたときに、やっぱり自分を大切にしようと思ったんですね。ですからお風呂に入って、自分の体、大切な体だから綺麗にしよう。で、そのようにしてですね、彼女は少しずつ少しずつ変わっていって、そして、学校の中でもですね、本当に、他の仲間と楽しくやれる子供になっていったそうですね。毎日身近な家族からダメ出しをされて育った子、逆にそういう子はですね、時としてとってもいい子になる場合もありますね。どうしてかと言いますと、一生懸命お母さん、お父さんの承認を得ようとするからですね。大人の顔色を伺って良い子を演じ続ける、あるいはダメ出しを封じ込めるようにして一生懸命努力する。でもそうした頑張りというのは、どこか背伸びした行動ですから、やっぱりいつか疲れますね。いつかプツンとなると思いますね。で、もう一度聖書の言葉に戻りたいと思うんですけども、ここでイエス様は子供たちを祝福なさった。つまり、褒めたんですね。聖書によりますと、もともと私たちは尊くかけがえのない存在として作られています。だからこそイエス様褒めたんですね。褒めたんです。で、褒められた子供は嬉しかったと思いますね。イエス様から褒められて、イエス様から承認された存在がしっかりと受け止められた。ぎゅっとしてもらった。自分をそのようなものとして受け止めてくれた。で、そのことがここに出てきた子供たちもですね、やっぱり一つ大きなきっかけになったんじゃないかなと思います。怒れば、そのままの姿でイエス様を受け止めてくれたんで、自分もそのままの姿で自分を大切にしようって、どっかで感じたんじゃないかなと思います。イエス様が子供たちに対してなさった三つの動作、抱き上げ、手を置き祈り、そして存在を祝福し褒める。で、これが、小座緑幼稚園、また、小座教会の様々な、ボーイスカウト、ガールスカウト、キズチャーチ、ジュニアチャーチ、その基本にある神様のメッセージですね。大事にしていることですね。いかがでしょうか。人がなかなか変わらないのは、どうしても相手の悪いところをこう指摘してしまうからなのではないかなと思うんですね。で、そういうことを指摘されますと、いい気分ではありませんから、当然腹を立て、で、その結果、ますます心を固くなにしてしまうことも多いと思います。ある人がですね、こんなことを言っていました。もしある人を素敵な人にしたければ、もしある人を素敵な人にしたいと思うならば、その秘訣はその人を称賛し励ますことである。その人を褒めることだ。心からの称賛は全ての人が良い方へと変わるのに必要な温かさであり優しさだっていうふうに、そんなこと書いてありました。私本当にそうだなと思ったんですね。で、説教の準備しながら、もしかしたら前にファミリーチャペルで話したかもしれませんけれども、私が褒められた時の経験を思い出したんですね。幼稚園のカウンセラーをなさっています大西ゆり子先生とお話をしたときに、十数年前に天に召されたご主人、お連れ合いのことをこう思い出してですね、しみじみと、彼はかっこよかったってこう言ったんですね。本当に自然な素敵な言い方でそうにおっしゃった。その言葉もそうですし、大西先生の姿を見て非常に感動したんですけども、その場にいた妻も同じだったと思いますね。 で、先生をお家にお連れして、それで僕ら車で戻ってくるときに、帰りの車で二人になったときに、お父さんもかっこいいよって声を言ってくれたんですね。普段なかなか聞けないような言葉を私聞いてですね、どうしていいかわからない。驚いてしまったんですけれども、もじもじしてしまったんですけれども、でも悪い気しなかったんです。悪い気しなかった。大人でもそう、私でもそうですね。私たちは褒められる、それをいかに欲してるかっていうことをすごく感じたんです。私たちはおはよう、笑顔でおはようって言うと、向こうの人の顔もこう柔らかくなっておはようって返してくれますね。妻はよくですね、ありがとうって言うんですね。ありがとう。ですので、うちの子供たちは小さい頃から日常的にありがとうって言える子供に育ったんですね。もう本当に恵みだと思います。妻のおかげだと思います。今妻褒めてるんですけども。でもここで一つ大きな問題があると思います。で、それは何かっていうと、私たちのがどうしても限界があるってことですね。褒めなくちゃいけない。正しいこと知ってるんです。答えは知ってるんです。でも、褒められない、褒めたくないっていう気持ちがあるんですね。私たちに限界があります。つまり、こちらの側に余裕がないと、なかなか相手を褒めることが難しくなる。どうしたらいいか。誰かから、他からですね、ビタミン I を補給してもらわないと、愛っていうのはラブですね。ビタミンラブ。ビタミン I を補給してもらわないと、やっぱ難しいんですね。で、それが神様の愛なんです。実は今日、西村、長老にですね、この礼拝の一番最初のところで、聖書の言葉を読み上げていただいたんですが、今日のこのアウトラインにも書かせていただきました。ヨハネの第一の手紙の4章の19節、こういう言葉でした。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。手を洗わない女の子が自分を愛するようになったのは、まず先生がですね、あの子を愛してくれたからなんですよね。私たちが他の人に、子供たちに、あるいは妻に、あるいは夫に、あるいは家族に、おじいちゃんおばあちゃんたちに、おはよう、笑顔で言えるのは、まず私たちがそういうストロークというか、そういう愛をですね、私たちが経験し、ビタミン愛をいただいたときに、私たちは自然にですね、それを他の人たちに表すことができる。誰よりもまず神様がですね、私たちを褒めてくださっている。イエス様がそうしてくださっている。あなたに向かって、大丈夫。あなたを愛している。あなた素敵だ。あなたの髪の毛の数さえ数えられている。あなた、あなたでいい。肯定してくださっている。で、それが私たち少しずつ分かり、実感していくとですね、子供たちや他の人に向かって、そうできる私に変えられていく。本当に不思議です。まあ、今日から歓迎礼拝が始まったわけなんですけども、ぜひこのビタミン I、私たちにとって本当に必要なこのビタミン I、聖書を通して語りかけてくださる、この神様のメッセージに心を開いてですね、その愛で私たち十分に充電されて、そしてそれをもって日々の生活の中に出ていきたいと思います。お祈りをいたします。